恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今アワナクラブの小学校1年生2年生のスパークスクラブと呼ぶんですが、皆さんによる賛美、僕のリーダー。私も今日初めて聞いたんですけれども、歌詞をもう一回読んでいますね。イエス様は僕のリーダー、頼りになるリーダー。イエス様は僕のリーダー、僕の人生のリーダー、主イエスについて行くぞ。なんか小さくなんか言ってましたでしょ。あれは僕もとかですね、君もとかですね、みんなって言ってたんですけれどもですね、中西先生の声だけ聞こえてましたがですね、はい、イエス様は僕のリーダー、頼りになるリーダー、いい歌詞ですね。皆さんの中にあるイエス様のイメージ、皆さんの心の中でイエス様っていう方はどんなお方でしょうか。特に十字架にかかられる前のイエス様のお姿はどんな風に皆さんの心の中に刻まれているでしょうか。十字架を前にされたイエス様のイメージを決定づけるもの、それはもしかすると、ゲッセマネの祈りのイエス様のお姿から来ているかもしれません。ゲッセマネの祈り、そこでイエス様は汗を血の滴りのように流しながら、苦しい、辛いですね、祈りの時を過ごされました。十字架で、父なる神様から捨てられ、呪われて死ぬっていうことがイエス様にとってどんなに大きな恐怖であり、痛みであったかを知らされています。イエス様ご自身は神であると同時に、私たちと同じ人間であり、私たちと同じ感情を持ち、また神経を持っていますので、どんなにイエス様が十字架を前にして苦しまれたかを知って私たちは感動を覚えます。そんなにも辛い十字架の苦しみを、私の代わりに、私の身代わりとして受けてくださってありがとうとですね、感謝せずにはおれないのですが、ところがです。イエス様の十字架に向かわれるお姿を4人の福音書の記者が描くのですが、私たちが学んでいるこのヨハネの福音書、このヨハネは他のマタイ、マルコ、ルカとはだいぶ違った書き方をしています。皆さんが4つの福音書をお読みになると、マタイ、マルコ、ルカはですね、この3つは非常に似通った部分が多いことに気づくでしょう。ですから昔からこの三つの福音書のことをですね、共感福音書、手法のアウトラインの2のところに書いておきましたが、共に観察する福音書、共感福音書といって、ヨハネとは区別しています。ヨハネとは全然違った書き方です。ですから、イエス様のお姿のイメージがだいぶ変わっていきます。今日はイエス様のゲッセマネでの逮捕の瞬間の記事を見るのですが、私たちが三つの福音書で見ているイエス様の出来事と、逮捕の出来事と、ヨハネによって教えられているその逮捕の背後にある背景にあった実は真相が一つになるとき、そこに大きな恵みが、祝福が前面に出てくるのを感じるのです。13章から始まった最後の晩餐、13、14、15、16、17と、なんと最後の晩餐だけに5章を費やして、いよいよ最後の晩餐の席から立ち上がられて、イエス様と弟子の11人一行は、ケデロンの川筋、一節の後半、弟子たちと共にケデロンの川筋の向こう側に出て行かれた、そこに園があってとあります。今日皆さんの手法の裏に、小さくて申し訳ないんですけども、新約時代のエルサレムの復元図というものをですね、刷り込んでありました。ぜひですね、その 図で、当時の雰囲気をですね、こう想像してほしいのですが、この城壁に囲まれたシオンの山の上にあるエルサレムの町、今はそこを旧市街と呼んでいますが、その周りに、その向こう側に背景には、現代的な高層ビルが立ち並んで、まるで違う雰囲気なんですが、この城壁の中の、ね、旧市街と言われるエルサレムの町は、当時の雰囲気を今になお残している不思議な木です。最後の晩餐、左の上の方に最後の晩餐の部屋がついてますけれども、これで、この辺ではないかと言われる場所、矢印をするのを忘れてしまいまして、これじゃとてもこっちも小さいんですけども、まあ大体予想で想像で、皆さん、あ、この辺かなということで、皆さんの地図で照らして、この辺にですね、実は最後の晩餐の部屋っていうのがあるんですけど、見たことにしましょう。その家からですね、どの道をたどったかは明らか定かではないのですけれども、まあ街の中をこう、たどり、そして門を出て、そしてですね、この、シオンの山の、出て、下ってくるとですね、そこにケデロンの谷っていうのがあって、その向かい側にオリーブ山というですね、聖書にもよく登場する山が出てくるのです。このオリーブ山へとイエス様は移動していくのですが、新改訳聖書で、とても親切ですが、ケデロンの川筋というところに、新改訳をお持ちの方は米印がついていまして、欄外中が出ています。一節の欄外中、言語、ケイマロス、括弧、冬になると激流になる川と書いてございます。冬になると激流になる。イスラエルの気候はですね、日本のように、春夏秋冬、春夏秋冬がありませんで、この雨季と寒季にパッチリ二つに分かれます。寒季になると徹底的に雨は降らない。そして雨季になると、まあ日本ほどの雨じゃないんですけども、時に大変な雨が降ったり、また雪が積もることもあるのです。この出来事、イエス様が今十字架にかかろうとするこの出来事は、季節はいつですか？春です。私たちの季節で言うと春です。杉越の祭りの時期です。杉越の祭りの時期ですから、今で言うと3月の末から4月の半ばぐらいまでのどれかです。この時期、このケデロンの川筋には水は流れていないと思われます。冬になると激流です。しかし、この時期は乾いている、ただ枯れた川筋なんですが、しかしこの時期、別のものが流れていたと思われます。別のものが流れていた。枯れている川に何が流れる？もう一度言いますが、季節は杉越の祭りの真っ最中です。杉越の祭りになりますと、エルサレム中に集まってきたユダヤの人たちは、神殿に杉越の子羊を生贄として捧げます。そしてその子羊を殺して、その血を取って、祭壇に注いで流すのです。一体杉越の祭りの時に何頭の子羊が殺され血を流すのでしょうか？数頭でしょうか？いえ、みんなが持ってきます。イエス様の時代から30年後、紀元60年ぐらいの杉越の祭りの記録が残っていまして、その時の杉越の祭りに捧げられた子羊の頭数、25万6千頭。25万6千頭の羊の血が絞られて、その血が全部神殿の祭壇に流されるわけです。その血はどうなるかと言いますと、水路を通って、ケデロン川へと流れるようになっているのです。ですから、冬になると激流が流れるこの川に、川筋に、まさに、このケイマロスに、この時期、どす黒い羊の血が流れていくのです。イエス様が、その谷を越えて、オリーブ山に向かわれた時、 時刻は真夜中ですが、スイコシの祭りの時期っていうのは、満月です。これはもう確実に分かっていまして、スイコシの祭りというのは、春分の日の次にやってくる満月と決まっているわけです。そして復活祭、イースターは、春分の日の次にやってくる満月のその次にやってくる日曜日と決まっているわけですから、今年は4月の11日なわけです。月明かりに照らされた、どす黒い血が不気味に流れるケデロン川の谷を越えて、イエス様はオリーブへと向かわれます。ケデロン。この名前の意味が、暗いとか濁ったという意味です。もしかすると、血でどす黒く濁った、その川を指して付けられた名前なのかもしれません。しかしイエス様は、このケデロンの谷を渡りながら、何十万、何百万頭の羊が殺されても、その動物の血によっては人の罪は許されない、清められない。私たちの罪を清め許すことができる、それはただ一人、後に来られる、吸い越しの子羊として、その清い血を流してくださる救い主、イエス・キリストによらなければ、その許しはないことを、実はこの吸い越しの子羊は、指さしていたのです。今こそ、数時間後にはイエス様は、ご自分がその吸い越しの子羊として十字架にかけられ、その清い血を流して、私たちの罪のための生贄となり、まさに私たちの罪が神様から見過ごしていただくために、過ぎ越していただくために、イエス・キリストが今十字架にかかろうとしているわけですが、イエス様はどんな思いで、このケデロンの谷を下られ、渡られたことでしょうか。そこに、園があって、ヨハネはそう書くのですが、マタイ・マルカ、ルカを照らし合わせると、この園というのは、ゲッセマネの園であったことがわかります。ゲッセマネの園。エルサレムの町が立っている、このシオンの丘。この丘は聖なる町ですから、聖なる場所ですから、今も聖なる場所ゆえに、大変な紛争の拠点になっているわけです。もう世界中の緊張の目がここに注がれているわけです。ですね。ここに立っている、ここに神殿があるんですけど、今はその神殿に、イスラムの黄金のドームと言われる寺院が立っている。ユダヤ人にとっては本当に目の上のタンコブなんです。ここがイスラム教とユダヤ教とキリスト教の聖なる場所となっている非常に狭い地域ですので、どんなお金持ちであっても、この聖なる山の上に庭を持つことはできない。それに、法律で定められて、この聖なる場所に肥料を撒いてはならない。ですから、肥料を撒くことができませんので、庭を作ることは不可能です。ですから、人々は、この庭をどうしても持ちたい人たちは、このケデロの谷を下った向こう側のオリーブの中腹に、またその山のどこかに自分の庭を持ったわけです。そんな庭の一つが、誰かわかりませんが裕福な人が持っていて、イエス様一向にいつでもこの庭を使ってもいいよ。私の個人的な庭だけれども、イエス様どうぞお使いくださいとですね、使わせてくださっていた。ですから自由にそこに出入りできて、イエス様はそこでよくここにもあるように、イエスがたびたび弟子たちとそこで会合をされたからである。とあるのです。ゲッセマネ。この言葉の意味は油絞りという意味です。オリーブの木が一面に植わっているこのオリーブの山。そのオリーブの実を絞る。その意味がゲッセマネという意味です。イエス様はそこでまさにご自分の実を絞るような辛い辛い祈りをされたわけです。しかしヨハネはそんなゲッセマネの祈りを省略しました。そして11節の最後のところにイエス様はこう言って、父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられよう。すでにあの辛いゲッセマネの祈りで、主よ、この私杯を私から取り除いてください。しかし 私の思いではなくしてあなたの心のままにと身もだえしながら苦しんで祈られたイエス様の祈りはもう飛ばして、もうすでにヨハネの福音書に出てくるイエス様は、その祈りの後の父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられようとですね、固い決意のうちに立っておられるお姿です。二節。ところで、イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。ルカ21章を見ると、そのアウトラインの4番のところに書き出しておきましたが、21章の37節を見ると、さてイエスは、昼は宮で教え、夜はいつもオリーブという山で過ごされたとあります。イエス様の最後の一週間、終わりの日々の姿がルカによって描かれました。昼は宮で神殿で教えられて、夜はいつも神殿から出て、オリーブという山で過ごされた。ああ、そうかと合点がいきます。ゲッセマネの園で、イエス様が最後の夜、弟子たちに繰り返し繰り返し言ったこと。私と一緒に目を覚まして祈っていなさい。誘惑に陥らないように祈っていなさいと何度来ても言うんですけども、そのたんびに弟子たちはどうしていました？ぐっすり寝込んでいました。そらそうだろうと思います。この日は水越の祭りの日で、朝早くから様々な行事があって、そして夜は水越の食事を腹いっぱい食べて、ぶどう酒も入って、そして夜遅くまで話し込んでいましたし、疲れ切っていますし、そしてオリーブの山です。ゲッセマネです。ルカの言葉と照らし合わせると、そこで野宿していたわけです、これまでも。皆さんも疲れていて、そして自分のホッとする場所に行くと、もう条件反射のように眠り始めるでしょ。まあ礼拝に来ると条件反射のように眠り始めるっていう方もいるかもしれませんけど、もう眠る場所なんです。だから弟子たちは、もう言われても言われてもそこで眠りこけてしまうのは、ああ、そういうことかと思います。さて、3節。そこで、ユダは一帯の兵士と、祭司長パリサイ人たちから送られた役人たちを引き連れて、灯火と松明と武器を持ってそこに来た。ユダは、イエス様が最後の晩餐の後で、どこへ行くかもうよくわかっていました。最後の晩餐の途中でユダは家を出て、そしてイエス様を裏切るために当局者のところに行くのですけれども、ユダはもうちゃんとわかっているわけです。この後どこへ行くか。というのは、その前の晩までユダもイエス様と弟子たちの一員としてゲッセマネの園で野宿していたことになるからです。必ずここに来る。ヨハネが記す、イエス様を逮捕するためにユダに先導されてやってきた人々のリストを見ると驚かされます。ユダは一体の兵士と、ここにも米印があって欄外を見ますと、ローマの軍隊の一単位で通常600人。皆さん、どうぞ皆さんの頭の中にあるゲッセマネの祈りのところにやってくる群衆のイメージをですね、この言葉で作り変えてください。ローマの兵隊600人プラス、祭司長パリサイ人たちから送られてきた役人たち。大変な人数です。その一帯を率いているのは、12節を見てわかりますが、そこで一帯の兵士と千人隊長と千人隊長がこの一帯を率いていることがわかります。千人の軍隊の隊長です。ですから、600人の兵隊がそこにやってきていることは想像できます。イエス様一人を逮捕するために送られてきたには、来たにしてはあまりにも物々しい数です。それはイエス様が持っていらっしゃる不思議な力をこの逮捕の瞬間に発揮するかもしれないし、イエス様のそばには側近としての弟子や、また信奉者たちが大勢いるので、もしかするとその時、大きな争いになるかもしれない。抵抗に遭うかもしれないということで、こんな人数を送ったのでしょう。灯火と松明と武器を持ってそこに来た。 もう一度言います。この季節はいつですか？杉越の祭り、満月の夜です。満月の夜、もちろんいくら満月であっても、曇っていれば月の光は照らすことはないのですけれども、この日は晴れていたと断言できます。おっとという思うかもしれませんけど、この日は晴れています。というのは、18節。寒かったので、しもべたちや役人たちは炭火を起こし、そこに立って温まっていた。ペテロも彼らと一緒に立って温まっていた。その夜、とても冷え込んでいたのです。もちろんこの地方は、夏でも夜はとても冷えます。もうエルサレムの一歩外へ出るとアラの砂漠地帯ですから、大変な気温の変化です。日中と夜の気温差は私たち想像を絶する差です。そして特に天気のいい日は特別に冷えるわけです。この季節、この時期、この夜は晴れていて、ですから満月の日が煌々と照らしてですね、松明や灯火なくっても人の顔見える時期です。しかし彼らが灯火や松明を持って逮捕にやってきたのは、ゲッセマネの園ですから、オリーブの木がいっぱい植わっているわけですから、イエス様がきっと隠れるだろう、逃げるだろう、どっかの木の陰か、また茂みか、またくぼみのところに逃げるかもしれない、それを松明で照らし出して逮捕しようという魂胆です。しかし、そんな心配いりません。イエス様は逃げ隠れしないのです。4節。イエスは自分の身に起ころうとするすべてのことを知っておられたので、出てきて誰を探すのかと彼らに言われた。イエス様は逃げようとすれば簡単なことです。あの最後の晩餐の席から、ゲッセマネに行かないで別の道をたどって別へ逃げていけば。逃げることは簡単。ゲッセマネの園に行けばユダが手引きしてそこに追手を差し向けることは、百も承知の上でゲッセマネに行き、そしてここで、逃げも隠れもしないで、自ら進み出て、出てきて、ある聖書では進み出て、誰を探すのかと彼らに言われた。彼らは、ナザレ人イエスをと答えた。イエスは彼らに、それは私です、と言われた。この五節から、八節まで。私は何かこう文章を書くとき、例えば修法でも、皆さんの目に触れる前に、まず家内にチェックしてもらいます。家内にチェックしてもらって、時には松井姉妹なんかチェックしてですね、くださることもあるんですが、本当に人の間違い見つけるのは簡単です。よく家内はですね、チェックをして、あ、これは字が違ってるとか、この言い方はおかしいとか、これはどうも文章が、なってないとか、いろいろにチェックしてくれます。時々チェック見落としてしまって、先週の招きの言葉のように、岩井兄弟から、先生、そんな見言葉ありませんとですね、一生ですね、数字を間違えてしまったりしてしまうことがあるんですが、もしもヨハネの福音書を私が書いたのでしたら、この、5節から8節までのところに必ず家内のチェックが入ると思います。あなた、ちょっとこの文章くどい。あんまり同じ言葉どんどん書かなくてもいい。とですね、きっと言われると思います。もう一回読んでいますよ。彼らはナザレ人イエスをと答えた。イエスは彼らにそれは私ですと言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。イエスが彼らにそれは私ですと言われたとき、彼らは後ずさりし、そして地に倒れた。そこでイエスがもう一度誰を探すのかと問われると、彼らはナザレ人イエスをと言った。イエスは答えられた。それは私だとあなた方に言ったでしょう。もし私を探しているのなら、この人たちはこのままで去らせなさい。まあ、読んでわかるんですけれども、くどいです。私が書くんだったらこんなにくどい書き方はしません。同じことをですね、二度書くのは、ちょっと書くとき、あまり才能がないと言われても仕方がない。イエス様はここで、それは私ですと何回実際におっしゃったんですか？ 2回ですよ。2回繰り返しているんですが、ヨハネはそれを3回ですね、書くんです。それは私ですと言われたとき、彼らは後ずさりし、そして地に倒れた。ですけど、ヨハネはどんなにチェックをされても、構成が、の手が入っても、いいえ、それは私が書いたのです。そのままにしておきなさいと言うでしょう。どうしてもヨハネはここでくどいように、イエス様がここで人々の前に進み出て、それは私ですと言われた、その言葉を私たちに伝えたいのです。それは私です。元々の言葉で読むと、エゴ・エイミー。エゴ・エイミー。英語で言うと、I am。このエゴ・エイミー、それは私ですという言葉は、ヨハネの福音書全体の中での鍵の言葉の一つです。これまでのヨハネの福音書をずっと見てきた中で何度かこの言葉に私たちは触れてきました。その都度指摘しておいたところなんですが、もう一回一緒にさっと見ておきましょう。ヨハネの福音書6章の20節。湖の上を歩いて来られたイエス様が、20節。しかしイエスは彼らに言われた。私だ。恐れることはない。この私だ。これがエゴエイミーです。8章の24節に行きまして、それで私はあなた方が自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。8章24節。もしあなた方が私のことを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬのです。ここで言う私のことを信じなければ、あなた方がエゴエイミー、私がエゴエイミーだと信じなければ、あなた方は救われない。罪の中に死ぬ。28節、同じく8章。イエスは言われた、あなた方が人の子をあげてしまうと、その時あなた方は私が何であるか知るようになります。私が何であるか、すなわち、あげてしまうと十字架に私をつけるとき、あなた方は私がエゴ・エイミーであることがわかります。8章の58節はもっと明らかです。8章の58節。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。アブラハムはイエス様からさらに遡ること2000年前の人物です。2000年前に存在したアブラハム。誠に誠にあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から、もしいるんだったら、私はいたのです。となるはずです。でもイエス様はここで、アブラハムが生まれる前から、私はいる。エゴエイミー、アイアムだというのです。不思議な言い方。私たちはどうもピンとこないかもしれませんが、ユダヤ人たちは、イエス様のこのような語り方を聞くと、もうすぐにピンときます。ですから59節。すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。なぜ石を取ったんですか？神を冒涜したからです。神の名前を自分に適用したからです。ユダヤ人たちにとって、この私はあるという言葉は、名前は、決して犯すことができない聖なるお名前です。モーセが神様から証明、召しを受けたときに、神様の前に出て、人々があなたを使わした神はどんな名前だと聞かれたら何とお答えしましょうかと言ったときに、神様が出エジプト記の3章の14節で、私はあるというものだ。私はある。これが私の名前だと、神様が自分の名前、お名前を紹介された。そのお名前をイエス様は自分に適用して当てはめて使っているのです。そしてそのお名前をまさに、エゴ・エイミーをここでまた逮捕する人々の前で使うのです。押し寄せている数百人の群衆、兵隊たち。イエス様は逮捕する者たちの前に進み出て、イエス様の方から進み出て、大きな透き通った声で、きりとした声で、エゴ・エイミー、それは私ですと言ったとき、あまりのその権威と、あまりのその力強さのゆえに、何とありますか？彼らは後ずさりし、そして地に倒れた。イエス様のそのエゴ・エイミー、私ですというその語り方はいかにも力強く、人々が圧倒されるような 力を持っていたのです。ここに私たちは、十字架を前にして、ヨハネが示しているお姿、すなわち、堂々とされるイエス様のお姿に接するのです。そしてこれは、ヨハネが実章の18節で言っておられたことの成就です。ヨハネ10の18で、誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。イエス様は決して誰かが私の命を取るのではないのです。私が自分から命を捨てるのです。このお姿の中にそれがよく見えています。7節の後半、7節からもう一回見ます。そこでイエスがもう一度誰を探すのかと問われると、彼らはナザレ人イエスをと言った。イエスは答えられた。それは私だとあなた方に言ったでしょう。もし私を探しているのなら、この人たちはこのままで去らせなさい。これはあなたが私にくださったもののうち、ただの一人をも失いませんでしたとイエスが言われた言葉が実現するためであった。この箇所も、他の福音書マタイ、マルコ、ルカにない場面です。他の福音書によれば、イエス様が逮捕された時、弟子たちはどうしたと書かれていますか？イエス様が逮捕された時の弟子たちの行動です。ご存知のように、弟子たちは逃げたのです。マタイ26の56、その時弟子たちは皆、イエスを見捨てて逃げてしまった。マルコ14章の50から52はもっと傑作です。すると皆がイエスを見捨てて逃げてしまった。ある青年が素肌に雨布を一枚まとったままでイエスについて行ったところ、人々は彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。マルコの福音書だけに出てくる不思議な青年です。ほぼ確実だろうと思われるんですが、昔からこの青年とはこのマルコの福音書を書いたマルコ自身だろうと言われています。マルコ自身本人でなければ書けないことがいろいろあります。素肌に雨布をまとったままでイエスについていった。本人しか知らない。俺ら裸、なんか裸だよ。雨布を着てるけど裸だよと誰も言わなかったでしょ。恥ずかしい格好です。そして捕らえられようとしたので、それをもう置いてすっぱだかで逃げ出す。そんな話他の人になかなかできない。マルコの福音書は自分の福音書のその一角に自分の恥ずかしいですね、忘れられない生涯の汚点を書き記したのでしょう。ヨハネの福音書自身も、ヨハネの福音書の16章の32節のところで、見なさい、あなた方が散らされてそれぞれ自分の家に帰り、私を一人残す時が来ますと予告してありました。その予告の通りに弟子たちは蜘蛛の子を散らすようにイエス様一人残して逃げていったのです。しかしです、皆さん、そんな逃げていった弟子たちの姿が、今日のこのヨハネの言葉によってガラリと真相がわかることによって状況が変わってしまいます。もし私を探しているのなら、この人たちはこのままで去らせなさい。弟子たちは確かに臆病風に吹かれて逃げ出したのです。彼らは安全なところまで逃げ出してからほっとして、ああうまく逃げおおしたとですね、考えたに違いないのです。しかし事実はそうではなかったのです。数百名からある追っ手から、彼らはいくら足が速くても逃げおおせるはずがない。全員が逃げ出してしまっているわけです。それに、この逮捕の時、ヨハネが十節って書いたように、シモン・ペテロが、慣れない剣を振り回して、なんとかイエス様を守ろうとして、彼強いからでなし、弱いものはそうやってですね、むちゃくちゃ武器を振り回すんですが、大祭司のしもべを打ち、右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。すごいですね。前のフィリピンの大統領の名前です。マルコス。王様という意味です。ペテロは、追っ手の一人の人の右の耳を切り落としているんですから、 これはイエス様によって癒されたにしても、どう見ても公務執行妨害です。そんなペテロでさえも逮捕されていないわけです。実際、当局者はこの夜イエス様だけを狙っていたわけではないようです。19節を見るとわかります。19節。そこで大祭司はイエスに弟子たちのこと、また教えのことについて尋問した。弟子のことも逮捕のもう範疇に入っているわけです。ですから、青年もすっぱだかになって逃げ出しているっていうのはそういう意味です。でも、彼らは捕らえられなかったのです。足が速くて逃げ足が速かったからですか？もしかしたらその夜、弟子たちも全員逮捕されて、その翌朝、あのカルバリの丘には、イエス様と、二人の強盗と、ユダを除く11人の、あと11のですね、十字架が立っても全然不思議ではないのです。都合、1たす2たす11。14の十字架がそこに立っても全然おかしくない。でも、イエス・キリストは、この夜、この人たちをこのままで去らせなさい。文語訳では、この人々の去るを許せ。ここに、私たちの救い主イエス様の本当に力強い、また愛に満ちたお姿を見ることができます。先ほど聞いた賛美のように頼りになるリーダー、イエス様を言います。自分に都合が悪くなると、ひたすら責任逃れをして、私はそんなことは知らない、秘書がやったことだとか、妻がやったことだとか、部下がやったことだと誰かに責任を押し付けるのとはまるで違います。イエス様は、一人一人を救い、守るために、ご自分一人で十字架を引き受けて、この人たちをこのままで去らせなさいと前に進み出してくださるイエス様のお姿。このお姿こそ、イエス様が十字架の上で成し遂げる救いの御業をよく表しています。彼らを去らせよ。私一人が全ての罪をかぶります。時に私たちも、イエス様の弟子たちと同じように、イエス様を裏切り、自分勝手な生き方をしたり、口にしてはいけない言葉を喋ってしまったりします。そして、ああ、あんなことをした、こんなことをしたと自分を責め、こんな私にイエス様でさえもうんざりしているかもしれない、見捨てられてしまうかもしれないと思うかもしれません。逃げ出した弟子たちがそうだったんです。イエス様を見捨てて一人残して逃げ出した弟子たちは、ああ、なんて不甲斐ない自分たちだろうと自分を責めたでしょう。でも皆さん、弟子たちの知らなかったこと。彼らは逃げ出したから安全に守られたのではないのです。イエス様が彼らを去らせよ。彼らを去らせよとのイエス様のお言葉が彼らを許し、彼らを守ったのです。逃げ出している弟子たちにはそのイエス様の温かい眼差しが、お言葉がかけられていたのです。そして同じように、私たち一人一人にも、彼らを去らせよ。その罪を問うな。私一人がと前に進み出てくださるイエス様の、その言葉が、その眼差しが注がれているのです。こんな私をかばってくださり、自ら十字架にかかってくださったイエス様。今、このイエス様のゆえに私たちは罪許され、永遠の滅びから救われ、平安のうちに生きることが許されているのです。私たちはみんな、ありで、なきもの。私はある。口語訳聖書では、私はありであるものとあります。イエス・キリストは神様はありであるお方。しかしそんな方の前で、私たちはありでなき存在です。本当にありでなき存在。でも、そんなありでなき私たち、どこに自分の人生の土台を置いていいのかわからない。どこに行けばいいのかわからない。何を求めて生きればいいのかわからない。でも、今日、進み出て、私はありであるものです。私ですと自己紹介してくださっているイエス様に、私たちが繋がれるとき、 ありてなき存在が、ありてあるお方に支えられるとき、そこに堅固な土台が、人生が、永遠が約束されるのです。今日、このイエス様、そんなイエス様に、実は知らないところで、許され、守られ、支えられている自らを覚えながら、今、歩み、そう、主を褒めて感謝しましょう。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。